やらじ11-28 は大変有名な聖句でありまして、イエス・キリストがどうぞ私のもとに来なさいと招いているところであります。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるである、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである、まあ、このような招きをですね、全人類の人たちが受けているのであります、どの悪人もですねこの招きから除外されているものはなくて、今までどんな人生を歩んできたとしても来なさいという神様の招きから除外されているものは一人もいないのであります。お祈りいたします。天の神様、今日もこうしてあなたの招きの言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。そして招きの言葉から始まることができることを感謝いたします。本当に全てはあなたの招きから始まっているということを覚えさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。恵みの座に来なさいというふうに今歌いました。悩んでいる人よ、辛い思いをしている人よ、恵みの座に来なさい。この恵みの座というのはですね、本当に普通であれば近づくことのできないほどに、清い場所でありました。ですからその恵みの座に行くことができたのは、ただ唯一許されていたのはですね、イスラエルの歴史において大祭司と言われる、人だけだったのであります。しかも大祭司がですねふさわしくないままでこの恵みの座に近づくものならですね、瞬時にして殺されたので、大祭司にはですね紐をつけられていて、そしてもしそこでふさわしくないまま、恵みの座に近づいていってその神様に、不適切とみなされた場合はですね、瞬時に命が奪われるわけですから、彼をですねその恵みの座に、まあ、彼しか近づくことができないわけですから、そこに死体を放置するわけにはいかないので、大祭司にはですね紐が取り付けられていて、そして恵みの座で息絶えた場合にはですね、その紐を引っ張ってですね、彼をその恵みの座からこう引っ張ったというようなことをですねしていたようなんですね。ところが今やイエス・キリストがですねそういった障壁を一切取り払ってくださったことによって、私たちはこのままでですね大祭司だけではなく全てのものがですねこの恵みの座に招かれていて、いつでも自由にふさわしいとかふさわしくないとかそういうことを考えないで、ただひたすら神様が招いてくださったその招きに応じることができるということが新約に書かれていることであります。恵みの座に来なさい。そして次に続く言葉、これはもう1節から3節まで繰り返し語られている言葉でありますけれども、天の力に癒すことができない悲しみはこの地上には存在しません、どんな病もこの神様によって治していただけるんですよ、どうだから来なさいというふうに、 まあ、そういうことを言われるとですね、私たち人間の理性というのはですね、はたと考えるわけなんですね。果たして本当にどんな病気も治してくださるのかしら神様は、というですね、理性が疑問を投げかけるわけなんです。でも神様はですね、私の力に不可能なことがあろうか、私は宇宙を作り、命を作り、そして幸せな場所にあなた方を置いたのではないか、どうして私の力を小さいものとしてあなたは受け止めるんだろうか、そんなことをしてはいけない、私の力に及ばないものはないのだ、癒すことのできない病などこの地上に存在しない、これが聖書が一貫して繰り返す、神様についての、情報であります。ですけれども、私たちはその神様から与えられているその貴重な情報をですね、本当に、浅はかな理性によって、拒絶してしまうんですね。聖書が説くところの神様というお方は実に偉大でありまして、本当にですね、神様に対して何の制限も設けないのが、聖書が言うところの神というお方であります。むしろ制限を設けるのは人間の側であって、こう本当に小さな枠の中に神様というお方を押し込めようとする傾向が人間にはあります。ですけども、そのようなことをしてはならない、私を刻んだ像に、置き換えてはならない、私は、見えないものとして存在するのであって、私のイメージというものを形作ってはならない。しかし私たちはですね、どうもいつもいつもですね、自分の小さなイメージの中に、神様を置いてしまうのであります。ですね、この永遠の命を持つお方、唯一の方、神様を私たちはそのように限定的に捉えるのでありますけれども、神様はそうではない。そしてその能力には限りがない。ただ私たちはですね、こう何か神様に願い事をするときについ期限を設けてしまうという傾向、神様の能力に対して、限界を設けてしまうと同時にですね、こういろんな願い事をしはするんだけれども、でもいついつまでにそれを叶えてくださいというようなことを、私たちは神様に、傲慢にもですね、そういう要求を押し付けてしまう。そしてそれが、その願いが叶わなかった場合にですね、あ、やっぱりなんだ、神様なんていないんだ、そして神様には、できないことはないなっていうのは嘘だなどと言ってですね、神の元から離れていってしまう。しかし、神様は、能力に限界を設けないと同時にですね、その私たちの願いに、答えを用意してくださるその期日においてもですね、特別な限界というものはなくて、もし私たちがですね、本当に神様の無限の力に信頼して、そしていつかは必ず神様はその無限の力を発揮して、私たちの願いを叶えてくださるということに、信頼を完全に置くならば、それがいつまでに叶えられるというですね、その期限をも設けないで、そしてですね、必ず神様は私のこの苦しい状態から私を、いつか必ず、引き上げてくださるということをですね、信頼して、そこに、休んじていることができるのであります。ところが私たちはですね、神様の力に制限を設けると同時に、その私たちの切なる願いについてもですね、ある一定期間だけに、その願い事を掲げて、そしてそれが過ぎるともう忘れてしまうということをやっております。今日読む聖句でありますけれども、伝道の書のです、 ですね、7章の8節お読みしたいと思います。ことの終わりはその始めよりも良い、耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝る。もう一度やります。ことの終わりはその始めよりも良い、耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝る。これはですね、このことの始めは、ことの終わりはその始めよりも良いということと、耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝る、こう忍耐してじっと待っている心はこう傲慢な思いを抱くのに勝るっていう、二つのことが言われているように一見思います。この文章の前半と後半はですね、あまりそんな関連性がないように見受けられますけれども、原文を読むと絶対にそんなことはなくてですね、こう事の終わりがその始めよりも良いように、耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝るというふうにして、非常に密接に関連づけられて語られているのがこの伝道の書7章8節。事の終わり、始めよりも良い。本当に果たしてそうなんでしょうか。私たちはよく日常生活の中で、ああ時代はますます悪くなっていったわねということを口にするのでしょう、ではないでしょうか。むしろ私たちは始めの方が良かった、終わりの方が良くないよ、こう始めは良かったんだけれども、こうどうも終わりはこう悲惨な結果になってしまったというふうに考えるのが人間的な物事の捉え方なのではないでしょうか。でもですね、よくよく考えてみると、悪いように見える経過点、中間地点に過ぎない。で、確かにことは常にいつも良い方向に向かっているというのではなくて、カーブを描くように一時期とても悪い方向に向かっているように一見見える時がある。だけどもそれはまたこう描いて良い方向へと向かっていく、こう悪い経験は通るけれども、その悪い経験を通して人は学び、そして最終的に一番最終的に落ち着くところは良い方向であるということが言えるのではないかなというふうに思います。そして謙虚な心というものは、最終的には物事は良くなるのだというふうにして、じっとじっと耐えてですね、神様が力を、出してくださって、そして私たちのこの人生に介入してくださって、最終的なところはですね、非常に良いところに私たちを導き入れてくださるのだということを信頼して揺るがない心、これこそが、耐え忍ぶ心であり、また謙虚な心なのであって、その反対のおごり高ぶる心というのはですね、その最終的に神様が良い方向に導き上ってくださることを、その信頼を放棄して、そしてなんだ神様は、ああ綺麗事ばっかり言うけれども、実際は物事は悪くなる方ばっかりじゃないかというふうにして神様から離れていく心、これがおごり高ぶる心として、神様から忌み嫌われる、私たち人間の心のありようというものなのであります。もう一度言います。ことの終わりはその始めよりも良い、いろいろと物事は紆余曲折を経て非常に危機的な状況に陥るかもしれないけれども、最終的に神様の力によって良い方向へと物事というのは持ち運ばれるものなのだ、耐え忍ぶ心はそのことに信頼し安心して神様のご介入を待ち続ける心である、そしておごり高ぶってそのような神様の配慮に、期待を抱かないものは神様から離れていき、ついには彼は 神様から捨てられてしまう。だから謙虚に耐え忍んで神の御心を待つべきではないかということが、この聖句の中に隠されている思想なのであります。私たち第二次世界大戦というものを考えてみたいと思います。本当にですね、戦争において私たちはですね、本当に大きな大きな経験をしたと思います。私などは戦後の生まれですけれども、今本当にあの戦争というものを振り返る材料に、恵まれていてですね、いろんなことを勉強しているんですけれども、本当にですね、日本がですね、どんどんと発展していく中で、あの戦争というものを経験してしまった、あるいは実際に非常に悪い出来事だったというふうに断言できるかと思いますけれども、でもあの経験を経てですね、私たちはこう民主主義の大切さを知り、そして本当に何かこう誤った指導のもとに身を委ねるときに、本当にとんでもない運命を人間はたどらなければならないということをですね、嫌というほど知ったわけですよね。そして最終的に、あの経験、戦争の経験そのものは非常に、過ちとも言えるものであったけれども、それを通って本当にですね、あの、戦後のですね、日本の発展の礎が実は築かれていたんだということを覚えることができるかと思います。そしてまた経済的に豊かになったがゆえにですね、私たちは心にまたおごり高ぶる心を持ってしまって、環境問題あるいは社会問題、そして人間の心の枯れていく、ことをですね、今この繁栄の世の中にあって、実は今私たちは戦争とは違うまた苦労を経験しておりますけれども、これもまた神様によって導かれて、例えばあの3年前の大震災において、経験したように、心の絆の大切さ、人間関係の大切さに気づきながら、また一歩一歩、この日本人はですね、這い上がるように、また、より良き世界を築いていこうという方向に、心が今シフトされている。また、新しいことに気づいて新しいことにチャレンジするときに、また人間はですね、傲慢さと隣り合わせで誤った道に行くかもしれないけれども、神様はそういう誤りがちな私たちの心を忍耐強く一歩一歩前に向かって進んで、進ませてくださることによって、本当にですね、失敗から何かを学び、良い方向へ良い方向へと導いてくださる善なる意志というものが私たちの人生を司っているということを覚えたいと思います。もう一度その伝道の書の7章の8節をお読みいたします。ことの終わりはその始めよりも必ず良い、耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝り、そして神様がその良き方向へ進ませてくださることを忍耐を持ってただひたすら信じるのである、そのことをしかと私たちの肝に銘じたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当に私たちは信仰なく、そしてあなたからいつも手を離して、本当にあなたの守りを、信じず、そしてあなたの無限の力を信じないで、本当に暗い世の中、暗い心の状態にとどまっていがちでありますけれども、しかし光は闇の中に輝いて、本当にあなたの善なる意志を私たちに見させ、そして本当に私たちに立ち上がる力と勇気とお与えになってくださっていますことを覚えます。どうぞ私たちがあなたを見上げ、そして今この悲しみや、闇の状態からどうぞ一人一人を呼び起こし、そして引き上げてくださいますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれで終わります。